ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。小山家ゲームミュージアム。
ポッドキャストの中の人、今回も素晴らしいお客様迎えることができました。虹パパ生活の虹パパさんからご紹介をいただきました。今回は親バカゲームミュージアムのコロさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、親バカゲームミュージアムということで、
はい、
なんとなくタイトルから番組の雰囲気も想像できるかなという感じなんですが、
そうですね、
本当に本当に簡単に、はい、ご自分で紹介していただいてもいいですか。
はい、わかりました。まあもうこの番組のタイトル見ていただければわかりやすいタイトルにしてるんですけれども、まあまさに親バカのお父さんが、まあ主にゲームについて話をする。で、一応番組の、内容としては、そのまあ、群馬県で私が住んでるんですけれども、まあそこのとある町の片隅でこじんまりとやってる小さなミュージアムの中で、やってるっていう、まあこれはまあ仮の設定なんですけれども、そういったまあ、内容の番組になってます。
なるほど。
はい。
ミュージアムっていうとどんな感じなんですか。はい、
そうですね。まあ主にまあゲームっていう風にタイトルにも入ってるので、まあ僕がいろいろね、小学生ぐらいからずっとたくさんいろんなゲームやってきて、でまあ、売れた売れないとか有名とかあまり有名じゃないとかそういうのは関係なくて、僕がやってて思い出に残ってるそういうゲームたちをまあ紹介していくっていうような、番組の内容でもありますし、そういうミュージアムっていう、枠でやらせていただいてます。
もともとゲームは結構好きで。
そうですね、もうだいぶちっちゃい頃からやってるので、なんかもうずーっと他の趣味は結構飽きっぽいんですけども、この辺のゲームに関してはもうずーっと未だにやってますね。
ゲームもなんか話によるといろんなジャンルとかあるらしいですけれども、
はい。
主にどんなゲームとかってありますか？
割とですね、いろんなものを面白いかなって思ったものは手つけるので、まあ、昔のファミコンのスーパーマリオみたいなアクションゲームから、ちょっとね、ちょっとマニアックな感じの、あんまり一般の人がやらないような、シミュレーションゲームみたいなものなんかも、幅広く手掛けているので、まあ、そんな中で、まあ、ジャンル関係なく、いろんなものを話していくような感じになってます。
ゲームの話って、
はい。
私は本当にゲームにあんまり馴染みがないので、
はい。
すぐに終わりません？
いや、もうこれはもう尽きることがない感じで。ね、やっぱり聞いてくださってるリスナーさんも、それぞれ好きなゲームがあったり、思い出があったりするんで、どちらかっていうと、そのゲームを、題材にして、その当時の思い出を語るみたいな感じの方が強いかもしれないですね。うん、どちらかというと。
ちなみに一番思い入れのあるゲームとかってあるんですか？
そうですね、でも、あげると本当キリがないので、まあそれはね、番組の方もし、気になる方は聞いていただきながら、 もしかしたら、皆さんが、リスナーさんがね、思い出の中で過去やったことがあるゲームとリンクするところも出てくるかもしれないので、まあ、それはちょっとね、聞いていただいて、そのタイミングが合えば、それを思いを共感してもらうっていうのが一番いいかなと思いますね。
じゃあ、今一番ハマってるゲームは？
そうですね。今はね、最近は、まあ、私、まあ、親バカってタイトルゲーム、タイトルがつく番組やってるぐらいなんで、二人の娘の、お父さんやらせてもらってるんですけれども、まあ、その娘たちがですね、今、マインクラフトっていう、ゲームをやってまして、で、結構、まあ、その、世界の中でいろいろこう、家を建てたりとか、冒険したりとかってできるようなすごい、自由度の高いゲームがあるんですけれども、それを子供たちと一緒にやるのが、今の一番の楽しみですね。
お嬢さんたちって、
はい。
年齢ってそんなに大きなお子さんじゃないでしょ？
ないです。上の子が、今8歳で小学校2年生で、で、下の子が、今幼稚園の年長さんなんで6歳。になってて、二人ともまあ娘なんですけれども、はい。でも、ね、なんか、なんだかんだで、もう生まれた時からスマホがある子供たちなので、うん、意外とそういうのをね、すんなり、受け入れて、やってみたいっていうので、やらしてみたら、もともといろいろ作ったり、絵描いたりするのが好きな子供たちなんで、まあゲームの中でもお家作ったりとかね、いろいろ冒険したりっていうので自分なりに遊んでますね。
へえ。はい。マインクラフトって難しいんじゃないんですか？
まあちょっと難しいところもあるんですけれども、いろいろ設定変えればね、敵にモンスターとか出てくる、ゲームの中に出てくるモンスターとかにも襲われないで、家だけひたすら作ってられるとか、そういうモードもあったりするので、結構ね、私は、病院を作るとか、パン屋さんを作るとか、自分で考えていろいろお店を作ったりとかしてますね。
じゃあいろんな遊び方があるんだ。
そうですね。うん。
お嬢さんたちっていうのはそういうのは教えなくても結構自分たちで勝手にやるもんなんですか？
基本は僕が一緒に始めやっていろいろ教えながらやってってでまああとはね最終的には自分たちでいろいろ覚えていって自分なりに楽しむのを僕が見守ってるっていうのが大体いつものパターンなんですけれども、うんうん。
じゃああれですかね、男の子とかちっちゃな子がまあレゴをやったりああいうので遊んでるようなのと同じ感覚で。
そうですね、はいはいはい、本当にそんな感じに近いと思います。
いやーそれはいいですね、女のお嬢さんたちでね、うん、
はい、
パパいつもゲームばっかりやってる知らないみたいな話じゃなくて
そうですね、なるべく子供たちがいる時間っていうのは自分のゲームはなるべくやらないで、でまあ子供たちと一緒にゲームの話をしたりとかっていうのを優先するようにはしているので、はい。そこはまあ、まあゲーム以外のね、遊びももちろんやってるんでね、その中の一つで、いろいろまあ、子供たちの成長を見守らせてもらってるっていう感じが一番大きいのかなとは思いますけれども。
この、あれですか、お嬢さんたちに取り入ってっていうのは、結構、策略的に、はい、そうじゃないと、女三人足す男一で、雲行き怪しいし、みたいな。
まあ、どうなんでしょう。そこを最初から狙ってとかではないんですけど、まあ、やっぱり自分が好きなものの話と、子供たちの好きなものの話って、やっぱり、だんだんね、特に、女の子なので、だんだん成長していく中で、ズレがやっぱり出てくるじゃないですか。で、いろんなね、お父さん、先輩お父さんの話を聞くと、すごい、扱いをされてるとかっていう話を聞くので、まあ、そこは置いといたとして、とりあえず自分が楽しいなって思うことを一緒に楽しめるっていうことを、いろいろ面白おかしくやってたら、今の時点ではね、一緒に遊んでくれてるみたいな感じだと思います。
もうお嬢さんたちだと可愛くて仕方がないんですよね。
まあね、そう、まあ自分の子供たちなんでね。ふと見るとなんかちょっとここ辺は、この目のあたりは自分にだんだん似てきたかなとかってこう、ふとしたね、表情で感じたりすることも最近多くなってきたので、まあそれが結果としていいことなのかどうかは今後わからないですけれども、 まあね、一緒にいろいろやれる限りはね、やっていきたいなとは思ってます。
で、そんな関わりの中で、はい、親バカっていう部分も結構番組内には出てくるんですか？
そうですね。まあ、先ほどお話しした通り、その娘たちと一緒にやるゲームの話ももちろんありますし、まあゲームに関係なくて、例えばまあ、子供たちと一緒に読んでる絵本の話とか、あとは NHK の教育番組の、今は E テレって呼ばれてますけれども、E テレの番組の話を一緒にしたりとかっていうので、もう最近は、準レギュラーみたいな形で、最初は私一人でやってた番組なんですけれども、いつの間にか、うちの娘たちも登場して、3人で配信する回なんかもあったりとかして、なんかまあ、それぞれ娘たちね、固定ファンのリスナーさんがついてくださったりとかして、ね、メインでやってる僕としてはあんまりうかうかしてられないな、みたいなところもありますけれども。
お嬢さんたちと話するときの話題っていうのはゲームの他には、E テレの話題？
そうですね。子供たちと一緒に見ている番組、結構いろんな、教育番組の E テレの番組ってたくさん面白いものが今やっていて、まあ、工作大好きなんで、そういった工作の番組もありますし、科学とか生き物の番組とかっていうのもたくさんありますし、まあ、あとは美術の、やつとか、音楽をテーマにしたものとかね、あとは体育、計算、家庭科、いろんなもう本当にダンスのやり方とか、本当数えていけばキリがないぐらい今いろんな番組があって、で、その中で、一緒に、あれ見て笑ったりとか、それつ感想について話したりとかっていうことも日常の中でやってたりとかするので、まあ、その延長線上で番組の中でも一緒に話したりしてます。
Eテレってそんなになんか充実してるんですか？
そうですね。今のEテレは本当に大人が見てもすごい楽しい番組がいっぱいあるので、はい。中でね、おすすめしている番組なんかは、うちの番組でもちょこちょこと紹介したりもしているので、特に、まあ、やっぱり、うちの番組、私と同じような立場のお父さんお母さんの方も聞いてくださっていて、あ、うちもそれ見てますよ、とかっていうメッセージをいただいたりとかすると、あ、やっぱりどこのお父さんも一緒に見てるのかな、とかっていうので、ちょっとね、そういうところで繋がったりもしてますね。
そうですね。私も子供小さかった頃、なんか一緒に見てね、このピタゴラスイッチのこれってどうやってつくんだろうとか思ったことありましたけど、なかなかそういうのを一緒に話せる人っていなかったですね。
うん。うん、そうですね。まあ自分の中でそういうふうに、あ、この番組ちょっと面白いなとかって思っても、それをまあ思うだけで、で、だんだん子供が大きくなってっちゃったら、そういう番組自体もまあ見る機会もだんだん減ってってっていうのが普通だと思うんですけれども、意外とこう番組の中でそういう話をすると、あ、うちの子も見てますとかっていうのが反応が返ってきて、その中で実はね、お父さんなんだけどこれ好きなんだよねっていうような共通の話題が出たりとかして、すごい面白いですね。
ほうほうほう。あれですね。本当にちっちゃな 1,2 歳の頃に見る番組と、うん、ちょっとまた、ね、変わってくるじゃないですか、3、4年もすると、ね。
変わります。うん。
その、子供の成長に据えて番組もね、ちょっと取り扱う番組も変わってくるんでしょうかね。うん、
そうですね。やっぱり僕も今見てるのは、やっぱり今の娘たちが見ている番組っていうのが、基本になってくるんですけれどもね。まあ、ずっと結構長く続いてる番組とかもあるんで、そういったね、お母さんと一緒とか、そういった、もっと小さい子供向けの番組の話も、もちろん、一緒にしたりもできるような感じではありますんで、まあ、要望があったりしたらそういう話もね、してみるのもいいかななんて思ったりもしてます。
そうすると、この番組は、どういう人に聞いてもらいたいとか、どういう人が聞くと結構楽しいですよとかってあるんですか？
そうですね。まあ、まずは一番わかりやすいところでいくと、まあ僕の同じ立場ですね。まあお父さんお母さんやってる人が聞いてもらうと、多分あるあるっていう共感してもらえることが多いんじゃないかな。で、特に、まあ、僕は女の子二人を育ててる、まあ親になってくるので、女の子、娘さんの、お子さんがいらっしゃるパパとかママなんかは、よりこう、深く、聞いてもらえる可能性があります。まあもちろんね、男の子のお子さんのお父さんもゲストに出てきてもらって、ちょっと親バカな話をしたりっていうこともやってるので、まあ基本はまあそういったお父さんお母さんを日頃やられているような方 が、まあ、まず第一。で、まあ、そこ以外にも、単純にね、その子供たちとお父さんが話してるのを、癒されますっていう風にね、聞いてくださる方、結婚されてない方もそうですし、まだお子さんが生まれてない方もいらっしゃいますし、いろんな方が、まあ、聞いてもらって、割とこの子供たちの自由な感じを楽しんでもらったりするのも、一ついいかなと思います。うん。あとは、まあ、ゲームを単純に好きな方ですね。に関しては、まあ、そういった方もしっかり聞いてもらえるような、割とゲームの話は深い濃い話をしていることが多いので、ちょっと割と珍しいこのリスナーさんが、聞く回を選んで聞いてもらうような感じの番組かもしれないんですけれども、うん、ちょっとそういった二面性三面性ある番組なんで、まあ、全部聞いてくださいとは僕は言わないんで、聞いてもらってタイトルを見て、これはちょっと私に合いそうだなっていうのが割と見つかりやすい、いろんなことをやってるので、そういったところから手をつけてもらうのが一番うちの番組聞きやすいかなと思います。
じゃあ、親バカ編とゲーマー編とあるわけですね。
そうですね。あとはね、人気が高いのが、お菓子編っていうのがありまして。
お菓子編。
よく、スーパーとかで売られてる、本当にポテトチップスとか、ああいうスーパーで並んでるようなお菓子の、お菓子メーカーに特化して、例えば、東ハトのお菓子についてとか、ブルボンのお菓子についてとかっていうのを語ってる回なんかがね、要所要所で挟んでくるので、それを聞いてそのメーカーのお菓子が食べたくなりましたっていう感想はよく送られてきますけれども、うん。そういったお菓子好きの方もお菓子会は聞いていただいて楽しんでもらってるっていうのがありますね。
それはね、子供たちがいればおやつはね。
そうですね。
必ず必要なものですしね。
そうですね。
親の好みも結構出ますよね、この時に、ね。
そうですね。お父さんお母さんはちょっと懐かしいものなんかもそうですし、子供たちは単純に今ね、出てる新商品なんかもご注目していくっていうので、いろんな楽しみ方できると思います。
ねえ、パパはこれが好きだけど、ママはこれが好きでどっちがいいかなみたいなのもありますしね。
そうですね。ありますあります。はい。
そうですか。うん、とっても楽しそうな番組ですけど、
はい。
そもそも、なんでこんな番組が始まったんでしょう？
そうですね。そもそも、まあ、今、働いてる、職場に、まあ、転職組なので、変わってきて、で、全然、まあ、全く今、それまで経験したことのない職種だったので、いろいろやっぱり馴染めなくって、で、ちょっと精神的にめいってた時期があったんですけれども、まあ、そんな中で、その仕事の移動中に、まあ、社用車の中で、ラジオが、カーセローがついてて、で、たまたまそれにスイッチカチャって入れて、聞いてた民放のラジオを聞いてたら、すごいなんか、ちょっと仕事に悩んでた時期の自分がすごい救われた、面白くってね、救われて、ずっと聞き始めて、で、そこから、まあ、民放ラジオの、まあ、過去回とかが当時、今ちょっとね、撤退、TBS ラジオなんか撤退とかされてて、もう聞けなかったりもするんですけれども、当時はまだ、ポッドキャストで、そのラジオの過去回が配信されてたりとか、一部聞くことができたりっていうことがあったんで、それをチェックし始めたら、その他にも一般の人がやってる番組があるっていうことを知りまして。で、そっから、まあ、ある意味ちょっとラジオに助けてもらった、自分だったんで、そういったラジオパーソナリティっていう存在になんかちょっと憧れみたいなものを抱いてね、自分もなんかそういったラジオみたいなのをやってみたいなとこずっと考えてはいたんですけれども、まあなかなかちょっと踏み切ることもできずに、どうしようかなどうしようかなと思ってたところに、まあたまたま、当時やってた猫館電子版っていう、ポッドキャスト番組をやられていた猫やんさんっていう方に出会いまして、で、その方は、配信始めてまだ3、4ヶ月ぐらいの時だったんですけれども、すごい今までハードルが高かった、そのポッドキャストを配信するっていうことに、すごくハードル高いなって感じてたんですけれども、あ、配信3、4ヶ月でも、自由に番組やってて、いいなっていうふうにそこで思って、で、たまたまそこでその猫屋さんっていう方にお話しする機会があって、 じゃあうちの番組出てみますかって、この、全く会ったこともないし、たまたまメッセージで少しやり取りしただけの人に、まさかゲストに出ませんかってこう、アプローチをしてくるとは思わなかったんで、びっくりもしたんですけれども、まあ、それまでやってみたいってこう考えるだけだったのが、その番組にゲストに立たせていただいて、一気にこうなんか背中を押してもらって、で、じゃあ、ゲストに出るんだったら、もう番組始めちゃおうかなということで、この番組がちょうど2016年、去年の5月に、配信スタートという経緯になったんで、まあ、ある意味、その猫やんさんっていう方は、すごく、僕にとっては、ポッドキャストの恩人っていう方ではありますし、で、ちょうど、私を紹介してくださったニジパパラジオのニジパパ生活さんも、同じ時期に、ちょうど確か4月の末ぐらいに番組をスタートされて、で、そこからもかなり刺激を受けて、あ、ニジパパさん、あのニジパパさんが、いろんな番組でリスナーで名前が出てるニジパパさん、自分と同じ立場のニジパパのお父さんが番組やるんだったら、僕もこれはやらなきゃいけないなと思って、刺激を受けて、この猫やんさんとニジパパ生活さんの二人の出会いですよね、に刺激を受けて始めたっていうことなんで、この二人は、この親バカゲームミュージアムにはなくてはならない、出会いだったかなと思いますね。うん。
そうすると元々はその民放のラジオを聞いたところでハマったということなんですね。
そうですね。そこでかなりその面白さというかラジオっていう媒体の持ってる魅力とかにかなりハマっていいなと思い続けてっていうところから。はい、始まりましたね。
なんかね、こうラジオに救われたっていうようなこともね、出てきましたけど、それってどういう感じなんですか？
まあ、全くね、全然違う職種について、で、結局やることも全然わからないような感じでいて、で、結構入りたての頃は手持ち無沙汰になって何をやっていいかもわかんない。でも、仕事の時間は決まってて、で、すごく自分が、役に立ってない存在みたいな感じで、ずっとこう、仕事の時間を過ごしてたんですね。まあ、で、あとはまあ、だんだん経験積んでいけば、もちろん、そのことらへん、その悩みとかっていうのは徐々に解消はしていったんですけれども、当初は本当に、何をやっていいのかもわかんないし、なんかただその、気ばっかり焦っててもやもやしてたのが、その、せめて移動中だけでも、こう、カチャッとこうカーステレオをつけたらラジオが流れてきて、そのことをまあ忘れさせてくれるじゃないですけども、
うん、
なんかこう和ませてくれる、そのね、聞いててちょっと笑ったり懐かしい音楽が流れてきたりとか、でそこでちょっと気持ちが切り替わって、あ、じゃあまた頑張ろうっていう風な感じにしてくれたのがこの民放のラジオとの出会いだったので、うん、でそこがまあ徐々に民放のラジオから、一般の人がやってるポッドキャスト番組っていうところに移行していって、で、自分もやってみたいっていう流れになるのにはそんなに時間かかんなかったかなと。
その、ちょっと、こう、気分が切り替わるとか、気分が和むとか、そういったことがあったんですね。
そうですね。はい。
それはやっぱりご自分にとってとっても大きなものでしたか？
うん、そうですね。やっぱりなんか、ラジオの声だけっていうところが逆にこうスッと入り込んできたのもあったのかなと。まあ流れ聞きしてもいいし、集中して聞きたいときは、まあちょっとそれをじっと聞いてみてもいいしっていう、なんか自分の好きなタイミングで聞ける。まあポッドキャストは特に自分の聞ける時間で楽しむこともできるので、そういったのがうまくこう、なんていうんですかね。一方的じゃない感じで、こっちの好きな感じに受け止められるっていうのも、大きかったかなと思いますね。
で、やっぱりそういう番組をやりたいというふうにも思われたんですか？
うん、そうですね。まあ、まず第一は、この、パーソナリティさんになってみたいっていうのが、ちょっとね、純粋な憧れみたいなのもあるんですけれどもね。そういったお便りもらって、それに受け答えして、なんとも言えない、その、仲良くなっているリスナーさんとのこう関係を深めていくパーソナリティ、ラジオパーソナリティっていう仕事はすごく憧れましたね。 でもまあ自分はもう実際社会人としてね、働いてるわけだし、なかなか一般の人が、AM とか FM のパーソナリティになりたいですって言って手を挙げたところで、それはもうまず無理な話なんで、まあ憧れだけあったのが、まあ実際にその手に届くところに、パッドキャストっていう存在があるんだよっていうことに気がついたっていうところが、うん、かなり大きかったと思います。
その個人の方がやってらっしゃるポッドキャストっていうのを、だんだん見つけていくじゃないですか。
はい、はい、はいはいはい。
その時の気持ちとか感じってどんな感じでしたか？
なんか、やっぱりね、もうその時は夢中でいろんな番組を探して、聞いてみて、あ、この番組は自分に合うぞとか、まあもちろんね、聞いてみて合わない番組もたくさんありましたけれども、その中で残っていく番組っていうのも確かにあって、で、その中で、先ほども言いましたけども、リスナーさんの、メッセージの中で、虹パパ生活さんとか、なんかいろいろ聞き馴染みのある名前が出てくると、まあ、パーソナリティさんとの関係もそうですけど、リスナーさんの中でも、あれ、ここ、他の番組でもこの人聞いてるぞ、とかっていう連帯感みたいなのが生まれてきて、そこからのなんかいろんなこの組み合わせで、あ、この番組にもこの人がメッセージ送ってるとかっていうのが繋がっていくと二重三重に楽しくなってくるみたいな。
じゃあ、その個人のパーソナリティの方と、そこにこう出来上がってくるコミュニティみたいなものに心惹かれていった。
そうですね。はい。
そしてやっぱり自分も番組を持ちたいと。
うん、そうですね。やっぱりそこに最終的に、ラジオ番組のパーソナリティっていう存在に対する憧れっていうものが重なって、じゃあやってみようかっていうことに最終的にはなりましたね。
やりたいからやってみようっていうところまでの一番大きなハードルってどんなものでした？
はい、そうですね。もう、とにかく頭の中で考える分には元手が必要ないので、お金かかんないところなんですけれども、やっぱりハードルとしては、そこから形にしていくところがよくわからない。例えば、どういう機材が必要で、どういうものを使って編集して、どういう風に番組をインターネット上に上げるのかっていうところがわからなかったので、そこはなんかこういろんな番組の、当時聞いてた番組で、こういう風にやったらいいですよとかっていうのをちょこちょこ情報として流してくれたりとかを聞きながら参考にして、つまずいたらちょっと聞いたり調べたりとかしながら、なんとか形になった時はもう嬉しかったですね。うん。
聞いてる分には結構難しそうだなってやっぱり思いますよね。
はい、ねえ、やっぱりわからないっていうのがやっぱ一番ハードルが高いと思います。やってみ始めると一つ解決すれば一歩前にも進むので、意外と初めてやろうと思って取り掛かって、実際に番組を配信するまでっていうのはすごい早かったんですよ。なんで、要は、そこのハードルというか、その、やるまでの、ちょっといろいろ、わからないことに対しての、戸惑いとか、足踏みっていうのがやっぱり一番大きいと思うんで、うん、もし、そういうふうなの迷われてる方は、まずは一回やってみるっていうのが一番、うん。そこの壁を突破する一番の力になるんじゃないかなっていうのは実際にやってみて思いました。
で、やろうと思った時に結構教えてくださる方もいた。
そうですね。教えてくださる方もいました。いろいろこういうふうな形式で圧縮したらいいですよみたいなのを、番組で聞いて教えてもらったりもしましたし、ちょっとわかんないところはね、お世話になった猫やんさんっていう方にお世話、教えてもらったりもしましたし、あとはまあ、もちろん、興味のあることなんで自分でいろいろインターネット調べて、情報を集めてきて、手探りでやってみるっていう感じもあったんで、うん。その辺は、まあ、助けてくれる方は多分たくさんいると思うので、で、今は、この番組でも出られてる、おとかめの春さんが、そういうポッドキャスト指南所っていうページもね、作ってくれたりもしてるので、僕がやってた時よりももうちょっとさらにやりやすい環境なんじゃないかなとは思うんですけれどもね。
はい、そうですね。で、実際に番組が出来上がってきて流してみて。
はい。はい、
どうでした？ご自分の番組は最初から、おー、いい番組ができたって思えたんですか？
どうでしょうね。まあ、いい番組かどうかっていうのは、僕が決めることではないなとは思ってたので、とにかく僕は 僕がやりたいこと、やってて面白いことっていうのをやろうっていうことでずっと続けてたので、まあ、むしろ初期の頃は、なんか、楽しくって夢中になって配信をしてたんで、もうただひたすら録音して配信することに手一杯になっちゃって、肝心の大好きなゲームとか、子供たちとこう遊んだりとかっていう時間がちょっと逆に減っちゃってたところもあったんで、あ、逆にちょっとこれ、ペース考えた方がいいなっていうふうに思うぐらい夢中にちょっと、初期はなってました。
その収録をして編集をして音源を上げるっていうことが楽しかったんですか？
楽しかったですね。なんか、もともといろいろ作ったりとかするのが好きなんで、そのなんか BGM を合わせてみたりとか、CM を作ってみたりだとか、そういう、なんか作ること一個一個がすごい楽しくて。で、それが最終的に番組っていう形になって、まあ、素人ですけど、この自分が憧れてた番組のパーソナリティっていうものをやってるっていうところもすごく楽しくて。うん。で、ありがたい話でやっぱりメッセージをくださってる方っていう方も、少しずつですけども増えていったので、やっぱりそういう人がいてくれてっていうのも一番大きかったかなとは思いますね。
最初の頃から聞いてくださる方っていうのは少しずつ増えていった。
そうですね。やっぱり同期でやられてる番組の虹パパ生活さんとか、お世話になった猫やんさんの番組から、そこで紹介していただいて、なんか聞きに来てくれた方っていうのが、やっぱ多分最初のきっかけのところだったと思うので、そこからこう多分その人たちが楽しかったっていうことでいろいろ広げてくださったんじゃないかなとは思うんですけれども、ありがたい話で、まあ初回に2回目ぐらいからちょっとずつですけどもね、メッセージをくださる方が、いてくれたのが本当に幸いだったかなと思いますね。
そうですか。
はい。
で、番組としては結構それからもこう、はい、移り変わりというか、
そうですね。基本もうやりたいことをやるっていうのが一番のモットーでやらせてもらってるので、まあ当初コンセプトで始めたのがその親バカの話とゲームの話っていう二大看板で進めていくつもりが、先ほどお話ししましたお菓子会が加わり、途中で子供たちも番組に参加し、ゲストの方も来てくださり、ね。で、そのお菓子会は割と好評で、あんなお菓子の話をしてくださいとかっていうリクエストも出たりとかして、本当にありがたい話、お客さん、聞いてくださってるリスナーさんの意見も入れながら、自分でやりたい話も、もともとね、話したい話がたくさん用意してあったんですけれども、それも全然処理しきることなく、次から次へと思いついてはそれを実行して、みたいなことをやってるので、なんかまあ、言い方悪くすればとっちらかっちゃった番組ですね。もう先ほども言いました。だから、リスナーの方が番組の中でチョイスしてもらって、楽しんでもらうっていう風な感じの形になってしまったのは、まあ、良かったのか悪かったのかはちょっとわかんないんですけれども、まあ、楽しいからいいかなっていう風な感じで、自分としては納得してはやってますね。うん。まあ、今でこそ、この番組をやらせてもらって、すごい優しい声で癒されますっていうようなね、リスナーさんの意見をくださってるんですけれども、正直ちょっと僕自分の声のコンプレックスっていうのがすごいあって、というのも、すごい、どちらかっていうと、男性的な声っていうよりは、女性的な声なので、まあ、職場で電話口で女性に間違われることも結構ありましたし、あとは、ね、これあんまり他では話してないんですけれども、冬場マスクしてコート着て、お店に行って、買ったらね、なんか値段引かれてるんで、あれと思って見たら、その日がレディースデーだったっていう時も実は過去にあったりとかしまして、だからそれぐらいなんかちょっと自分の声っていうものに対しては、ちょっと、なんでしょう。女性の声っていう、に近いっていうのが、すごいコンプレックスであったんですね。小さい、もうちょっと前からあって。で、 逆にでもそれがラジオでやることって、あのリスナーさんが優しい声でいいです、癒されますっていう風に言ってくださるっていうのは逆にそれが強みになるっていうところでもあって、そこが救われてる部分なのかなとも思ったりしてますね。なんかいい風に自分の声のコンプレックスを変えることができたかなっていうのは番組やってよりこう強く感じることができた良かったことかななんていうのは思います。
なんかお話聞いているとこう番組をなさってまたリスナーの方々とこうねいい関わりを続けていらっしゃってなんかどこ行っても人気者のような、リアルの世界でも非常にね、幼稚園でも小学校のお父さんお母さんでも、まあ、お友達がいっぱいいらっしゃるような感じのイメージに聞こえるんですけど。
いやいや、そこはね、やっぱりね、人間、二面性がありまして、意外と実生活の方では、おとなしい感じの、冴えない感じのお父さんなんですけど、まあこういうね、自分の番組っていうものを持つことで、普段表に出せないものをこう出させてもらってる、そういう場を自分で作ってるみたいなところもあるので、普段はなんかこんなね、まあ人の良さはもちろんあるんだと思うんですけれども、こんなにいっぱい話したりとか、全然できないタイプです。
あ、そうなんですか？
そうなんです。
へえ。いつもみんなの真ん中にいて話題の中心でおしゃべりしてるじゃない
ですか。いや、そんな恐れ多いことできないです。
やっぱり自分の番組だからこそなんです。
そうですね。なんかやっぱり、自分が好きなことを話したり、興味のあることを話せるっていうことが、やっぱこんだけ、こう、楽しく話させてもらえるきっかけだとは思うので、普段ね、職場でも、知らないお人と話しするときに何の話しようかなって、こう、いちいち悩んじゃうぐらいの感じではあるので、そこは意外とね、多分、普段実生活として、触れてる職場の人とかこの番組聞いてないので、聞いたら多分驚くんじゃないかなと思います、逆に。はい。
じゃあ、後半戦はですね、番組収録の実際なんかを、伺っていきたいと思います。
ワン、ツー、スリー。小山田ゲームミュージアム。コメントをマニアックに遊ぶよ。ゲームにお菓子に似てんな動物。超数派でも胸を張って。
おやばかゲームミュージアムも毎月不定期で絶賛配信中です。
聞いてね。
環境なんか教えていただけますか？
はい、これはもう自宅の一階のリビングの、隅っこで申し訳ない感じでいつもやってますっていうのも、うちの家庭の方針で、自分の部屋がないので部屋があるとそこにこもりっぱなしになるからっていう理由で奥さんから部屋は持たせませんという話になっちゃったので自分のパーソナルスペースがありませんのでまさに、リビングの片隅にパソコンがあって、そこの前で、ひっそりこっそりと収録をするっていうのがいつものパターンになっています。はい。
じゃあ、その時には、ご家族がお父さん収録してるっていう感じで聞いてる場合もあるんですか？
ありますね。基本は、一人語りとか、ゲストを方呼んだりするときは、子供たちと奥さんが寝てから、っていうことになるので、まあその時間帯はまあ比較的大丈夫なんですけれども、まあ子供たちと一緒に収録とかするときはね、もう完全に昼間じゃないとできないので、隣で奥さんが黙って聞いてて、で子供たちは好き放題やってるみたいなパターンなので、割と、まあ一応間にこうスクリーンカーテンみたいなのをスーッとこう下ろして区切ることはできるので、まあ一応形だけ区切って、でも存在気配は向こうに感じるみたいなところで、やらせてもらってます。まあ、あとは状況によっては、まあ子供たちがあんまりどったんばったん騒いだりすると、 ちょっと音がもうさすがに取れないので、一人こっそりこう2階の一番奥にあるウォーキングクローゼットの中に入って収録したりとかっていうこともあります。割とまあ肩身は狭い思いをやりしながらもまあ楽しくやらせてもらってますね。
それはもう子供たちを巻き込まざるを得ないですよね。
そうですね。もうそうなるともう巻き込んじゃった方が早いかなっていうところで親子会が始まったりもしたんですけれども。
ねえ、なるほど。はい、ちなみに、
はい、
奥様は出てきてない。
うちの奥さんは堅くなに、出ません。
堅くなにね。
はい、人前で話すのがもうすごい苦手なんで、出ませんっていうことになっているので、建前上は出してないんですけれども、たまにその、外で、出かけた先で、例えばお祭りの風景とかを、ちょっとだけ録音したりした時に、その中にちょこっと奥さんの声が入ってたりはするんですけど、内緒でそれを使ってたりもします。はいはい。
そういう風にして貴重な音源があるんですね。
ありますね。はい。
コロさんの野望としては、いつか引っ張り出そうと思ってるんですか？
はい、いや、もうそこは、あえては触れないようにしてます。もう子供たちが参加してくれるだけで、僕の中ではもう万々歳な感じなので、はい。はい。そこはもう、奥さんの意思を尊重するっていうことは第一にやってます。はい。
番組は聞いてるんですか？
いや、聞いてないです。
聞いてない、ね。
全く、子供たちの収録会は、家族で聞いたりすることはあるんですけれども、基本番組は聞かないということでなってます。
じゃあこれはコロさんの番組ですね。収録の機材はどうですか？
ですね、一応、ズームというメーカーさんの H2N っていうハンディレコーダーを使ってまして、これはまあ単独でも、SD カードを入れとけば録音できますし、まあ、USB 端子がついてるんで、PC につないだら、単体の USB マイクとしても使えるので、パソコンで、まあ、ゲスト会とかは、スカイプつないで収録したりするときは、USB つないで、パソコンで収録という感じ。
なるほどね。その H2N を選んだ理由とかってあるんですか？
これはですね、形がすごい、他のよくある、IC レコーダーみたいなのと違って、なんというですか、ずんぐりむっくりしてて、床にこのマイクを直置きできるような形になってるんで、すごい安定性もありますし、まあ、あとは、珍しい機能で、マイクの指向性、要はマイクを収録する、録音する向きがある程度切り替えが可能で、一方向に録音することもできますし、広い環境で周りの音も取ったりすることもできるんで、まあ、僕、ラジオ以外にも曲を作ったり歌歌ったりっていうのもあって、まあそういう場合はちょっとライブ感出したいときは広くマイクを取るし、番組の方はモノラルで一方向で音を取るみたいな使い分けができるので、そういった意味ですごく気に入って愛用させてもらってます。
なんか今聞き捨てならないことを、
はい。
音楽をなさる方なんです
か？はい。まあこれも、20代、10代後半ぐらいからなんですけれども、まあ、下手なりに、自分で、まあ、歌詞を書いたり曲を作ったりとかっていうんで、自作の曲を歌ったりしてまして、で、まあ、しばらくちょっとお休みしてたんですけども、子供が生まれたりとかするとなかなかね、子供が勝手にギター触ったりとかすると、おちおち音楽もできないみたいな感じの期間があったんで、お休みしてたんですけれども、まあこれもなんかありがたい話で、ポッドキャスト番組をやる中で、再びちょっと音楽に触れる機会をいただけて、で、番組の中で自分の例えば番組のちょっと曲を作ってみたりとか、はい。あとはまあ、他の番組の方に、その主題歌というかテーマ曲みたいなのを作って提供したりっていうこともちょっと実は今させてもらってまして、はい。その辺もなんか他の番組と交流を持つ一つの、いい、きっかけになったかななんて思ったりもしてます。
そうなんですか。なんか、それはドハマりじゃないですか。
そうですね。まあ、まさに、すべてがこのポッドキャストに集まってきたみたいな感じの、昔やってきたことがここに集まってきたみたいな感じでやらせてもらってますね。
もう、なかなか狙ってもそんな風にできないですよね。
はい、ありがたい話です。
そうですか。はい、 番組のネタ収集とかシナリオの準備とかそういったものはどんな風になさってますか？
はい。まあ、基本的にもう、ゲームに関しては過去のこの思い出ゲームなんで、もう語りたいゲームは山ほどあるんで、それをまあちょっとずつ切り崩していくみたいな感じで、あとはまあ、ゲストを招いたりするときの話なんかは、なんか、その日頃の日常の中で起きたことだとか、そのゲストさんとの掛け合いの中で出てきたちょっとした思いつきとかから始まって、で、僕のちょっと、悪い癖と言いますか、癖があって、なんかちょっと面白そうなアイデアを思いついたら、すぐツイートしちゃうんですね、ツイッターの方で。で、それがまあ実現できるできないはとりあえず置いといて、こういうことやりたいな、ああいうことやりたいな、みたいなことをツイートすると、それをね、読んでくださったリスナーさんが、それ面白そうですね、みたいな反応が返ってきちゃうと、それをやりたくなっちゃうみたいなところがあるので、まあ基本、まあ頭の中に話したいことをいっぱい溜めてって、で、さらに思いついたら、メモ代わりにツイッター使ってるみたいな感じで、まあありがたい話で話し切らない状態がずっと続いている感じですね。
じゃあネタに困るっていうことはあんまりないんですか？
まあないですね。語り尽くせないので困ってるぐらいなんで、はい。で、まあただその、さっきも言いました、お菓子会に関してはまたちょっと特殊で、まあ、不定期でちょっと僕、自分と子供たちのお菓子を買うのに、仕事帰りにスーパーに寄って、お菓子コーナーを物色するっていう、まあ、趣味みたいなところがありまして、で、そこで、例えば新商品が出てるとか、そういうのってやっぱ時期時期にあったりするので、それを見ながら、こう、買い物カゴにお菓子を入れながら、あ、次はこのメーカーさんの話をしようか、みたいなことを思いつく、みたいなことがあるんで、うん。割とそのお菓子会のネタに関しては、スーパーに出かけてって、実際に買って食べたりとかして、ストックしていくみたいなところがありますね。
それ以外のものは、今までの自分の歩みの中から引き出しを引っ張り出してっていう。
来る感じが大きいと思います。うん。ですね。あとは、まあ、それ、まあ、その辺を実際に収録する前に、まあ、大まかな進行の順番と、まあ、ここは必ず話したいなっていうような、まあ、キーワードとか、ポイントっていうのをこう書き上げてって、事前準備してから、まあ、収録するっていう感じが、まあ、基本スタイルにはなってます。
その番組の準備っていうのは、どのくらい細かくするんですか？
多分、そういった準備もすごい好きなので、やり始めるとキリがないんで、まあ、確実に時間内に収まりきらないっていうところが大きいので、なるべく、ポイントだけ抑えるようにして、まあ、やるちょっと前、30分前か、1時間前ぐらい、1時間か30分ぐらいかけて、ちょっとまとめて、あとは実際にやってからどう転ぶかなっていうぐらいのちょっと余韻を持たせておく、空白、余白を持たせておくっていうのは基本にしてます。
だいたい準備したこととお話をしてる内容っていうのは、はい、まあ、ほぼ一緒ですか？は
い、だいたい、話しすぎてしまうので、基本は、削るっていう感じにはなりますね。
じゃあ、シナリオに書いてなかったことも結構話が膨らんじゃう。
そうですね。あれも言わなきゃ、これも言わなきゃっていうのを話しながら思い出しちゃうこともあるので、そこはまあ、話してみて、意外とこう、面白くいったかなって思うのは残したりとか、その辺は後で調整するようにしてます。
録音の時に気をつけていることとあれば教えてください。
はい。まあ、これはまあ、自分自身気をつけるっていうことっていうよりは、まあ、周りの配慮っていうところが強いんですけど、まず、家族の邪魔をしない。ですね。多分、家族がご家族がいらっしゃる配信者の方は必ず出てくる問題で、いつ収録をするのかっていうのと、まあ、どこで収録するのか、その辺、必ず前もって言っておく。
うん、
はい。で、それで、いいよって言われたら、わかる。じゃあやりますっていう感じでやるっていうのは、まず、必ずやるところだと思うんですけれども、まあ、うちも、まずは奥さんに話を通すところから始まると。で、あとは、まあ、寝てるときは、家族が寝てるときはいいんですけれども、起きてるときの時間にやるときは、子供たちの騒音を何とかすると。何とかするって言っても何とかならないので、その場合は巻き込むっていうような感じになるんですけれども。はい。で、まあ、あとはまあ、 そうですね。子供たちと一緒に収録するときは、もう基本的に打ち合わせしたって無駄なので、簡単にこういうこと話すよ。で、ここで自己紹介して、この話をお父さんがするから、それに答えてねっていうぐらいの感じでやって、あとは、なるようになれの精神で、やっていくので、下の子がね、飽きたって言って、いきなり方策を始めようが、背中になんか変なものを入れられようが、そのまま収録して、音源として使うっていうのが、この親子会の楽しみ方の一つかなと思っていますね。
じゃあそこは聞く方も、温かく、
そうですね。
見守るようにしながら聞かなきゃいけないんだ。
はい。で、結構その子供たちのお姉ちゃんの性格と、下の子の性格っていうのがかなり分かれてるんで、その辺、子供たちの掛け合いを楽しんでもらったりとか、突然喧嘩が始まったりすることもあるので、そこは、雰囲気を楽しんでもらって、で、普段の収録に関しては割ときっちり編集をして、番組の内容を楽しんでもらうっていう、こう2段階の感じになってます。
編集はいかがですか？
編集はかなり、あんまり表立って編集の苦労とかはね、話しちゃうと、リスナーさん興ざめしちゃうといけないんでしないんですけども、まあ、かなりがっつりやってる方じゃないかなと思います。はい。で、まあ、フリーソフトの編集、音声編集ソフトのオーダーシーっていうのを、まあ、他の方も多分結構使われてる方多いと思うんですけれども、使わせてもらってまして、まあ、いろいろ編集をする感じになりますね。だいたいまあ、一回の配信分で、あんまり長くなりすぎるとちょっと聞く方も大変になるんで、必ずまあ、50分ぐらいから1時間20分ぐらいまでになんとかまとめるようにっていうのは、一つ決めてることにはなってますね。
うん。
で、あとはまあ編集としてやってることというと、まあ一つは、音の音量の調整とかっていうのが大きいところですよね。うん。あとは、雑音ノイズとかを除去したりとかもしてますし、で、そこまでやって、そっからが多分本番で、まあ、BGM も足したりとか、あとは内容のところをかなり細かく調整していく感じにもなるんですけれども、まあ、いろんなポッドキャスト番組ある中で、割とこう BGM つけるつけないとかって結構好みが分かれるところだと思うんですけれども、うちはかなりちょっと BGM は、こだわって、選んでます。
もしかして自分で作る？
ね、ちょっと自分で作るところまでは、難しいので、自分で作るのは、その CM に関係する楽曲とか、ちょっとしたジングルのところとか、そういったものは自分で作ったりするんですけれども、基本はまあ、そのフリーの、BGM とか効果音をダウンロードすることができる、僕がよく使ってるのが、ドーブシンドロームっていう、ウェブサイトがあるんですけれども、そこで、いろんなアーティストさんが、登録して自由に使ってくださいっていう楽曲をかなりの数、ありますんで、そこにまず行って、いろいろ探すっていうのが、まあこれちょっと一つ趣味みたいなもんになっちゃってるんですけれども、そういった BGM を探すっていうところも楽しんでやらせてもらってます。はい。で、結構僕、あんまり決まった BGM を毎回使うっていうのが、飽きっぽい性格もあって、楽しめない口なので、割とこう話す内容に合わせて、ちょっと夏っぽい話題をするときは夏の感じのする BGM を探してきて、並べて使ったりとか、冬っぽいときは雪が降ってるようなイメージのやつとか、お話しする内容によって、かなり BGM を入れ替えたりとかしてるんですけれども、今日の時点で自分のパソコンのその、配信用に、の素材の、BGM 交換音フォルダーっていうところを見たら、414個のファイルがどんだけ音源集めてきてるんだっていうのがあってちょっとびっくりしたんですけども、はい、それぐらいこういろいろテーマに合わせて探してきて、で、まあ、一つのテーマで10曲以上集めてきて、そっからよりすぐりで2、3曲使うとかっていうことをやったりするので、あんまりこういうやり方をしているとこ、他にないかもしれないんですけれども、その辺は、あんまり同じ BGM を長く使うのも、聞いてる人も飽きるかな。でも、いろんな BGM 使いたいってなってくると、必然的にま、15分ぐらいで別の、 BGM にちょっとそーっとこうフェードアウト、クロスフェードして変えてみたりとかっていうことをやったりしているので、多分一つの配信で BGM、最低でも多分5、6曲は多分使ってますね。
で、あんまり前に使ったものを使い回しはしない？
そうですね。あんまり、なんで、まあ中でもやっぱりその、登録しているサイトの中でも、いろいろこう、集めていくと気に入るアーティストさんっていうのももちろん出てきまして、で、まあ、ちょっとここで名前挙げていいもんかどうなのかわかんないんですけども、モッピーサウンドさんとかっていう、あの、アーティストの方とか、ポリスピカデリーさんっていう方とか、リョーライオンさんとかっていう方、多分これ BGM を集めてたり聞いたりしている方はもしかしたら、あの、名前聞いたことある方いるかもしれないんですけれども、そういったお気に入りのアーティストさんなんかを割とよく使いつつ、でも、そればっかりだと、合うイメージの話の時もあるし、合わないイメージの時もあるので、そこはなんかもう、そこら辺を軸にしつつもいろんなアーティストさん関係なしに気に入ったものを集めてきて使う。で、多分、1、2回使ったら、あとは使わないかもしれないんですけれども、ちょっとその辺は気に入ってる曲は時々使うけど、1回だけ使って、また次の新しい BGM を探すっていう風になったりも、やってると最終的に、まあ、これからも多分増えていくんでしょうけど、400曲以上 BGM が手元にあるみたいなことになってくる。
編集に手間がかかってるっていうのは、一番はやっぱりその BGM 選びですか？
BGM も、まあ、探し出したりすると相当時間食うんですけど、多分僕が一番、あの、大事にしてるのが、会話の間、要はまあ何もないところなんですけれども、無音部分なんですけど、その間っていうのは割とすごい、あの、大事にしてて、まあ、早い口調で話すときとか、あの、ゆっくりした口調で、あの、感じで話すときとか、その間の取り方一つ一つで結構感じ方が変わったりとかもするんで、なんか考えてるような感じのときはちょっと間を取ったりとか、まあ、実際の間がちょっと長ければ削ったりとかっていうのを、本当に自動で、あの、無音部分を削除っていうのではなくって、割と手作業で、秒単位で調整したりとかはしてます。他がこんなことしてる人がいるのかどうかはわかんないんですけど、うん、なんかそういうところを気にしちゃうんで、やったりとか、あとはまあ、割と自分の癖で話している内容を2回3回重複して話したりすることがあるんで、そういったところは割と一つにまとめて、聞いてる人が何回も同じことを聞かないで済むようにスリムな聞きやすいような内容にするっていうので、まあ、主に削っていくっていう作業が多分あの僕の編集はメインになってくるんじゃないかなとは思います。
そうすると、一回の番組が1時間から1時間20分ぐらいっていうふうに言いましたけれども、結構編集時間かかってるんじゃないですか？
そうですね。まあ、単純に目安でいくとすると、10分の内容を編集するのに、多分1時間以上はかかってると思うので。だからまあ、1時間の番組だと、まあ、最低5、6時間はかかってるんじゃないかなと思いますね。まあでもそれが楽しいので、やれるんだと思うので、これを多分他の人にやってください、同じだけやってくださいっていうのは多分無理だとは思うんですけれども。
この辺はやっぱりものづくりをする、なんて言うんでしょう。性分というか、そこが生きてきてるわけですか？
そうですね。楽しいっていうのもありますし、やっぱり作るからには、なんか大事にしたい部分っていうのは残したい。まあ、先ほどの BGM もそうですし、まあ、言葉と言葉の何もない間の部分なんかね、別にこだわらなければ、多分わかんないと思うんですけど、この辺はもう完全に自己満足の世界ということで、やらせてもらってます。ただまあ、そこをやるのは自分自身の問題なので、リスナーさんは全然そんなのは関係ないんで、あくまでリスナーさんは自然に聞いてもらえるっていう形がいいなと思ってただやってるだけなんで、まああんまり普段こんなね、編集がこんだけ時間かかってますとかっていう話は極力番組の中ではしないように心がけてます。
番組の頻度っていうのはどのくらいなんですか、今は。
ですね。まあ、そんな顔の編集に時間かけちゃったりしてるんで、一応今は、月1回か2回ぐらい出せればいいかなっていう感じで、割とこうゆっくりしたスタンスでやらせてもらってます。そうしないと、他のね、やりたいことを、子供たちと遊んだりするとか、ゲームやったりするとかっていうことが、できなくなって本末転倒な感じになっちゃってたので、まあ、その辺、初期の配信の反省を生かして、今は無理のない程度の頻度に落としてます。
番組の公開になるんですけれども、どんなサービスを利用して、どんな風に公開していらっしゃるんでしょうか？
はい、一応、まあ、シーサーブログ。まあ、割と、ポッドキャスト配信されてる方では使ってる方多いと思うんですけれども、僕もそのシーサーブログで、ブログと一緒に音声公開してるという感じになりますね。
何かそのシーサーブログ使い勝手いいとか悪いとかありますか？
まあ、とりあえず今使ってる分では、そんなに気になる部分はないので、割と、他のサービス使ってないので何とも言えないんですけれども、使いやすい方じゃないのかなと思いつつ、毎回利用させてはいただいてますね。
音源の長さ、容量は、
はい。
アップロードの制限とかそういうのは大丈夫なんですか？
一応、MP3 でやるとなるとちょっと難しいんですけれども、この辺、最初の頃にお話ししました、猫缶電子版の猫屋さんの方から教えてもらって、このファイル形式でやれば音質を落とさずにファイル、圧縮できますよ、みたいな話を教えてもらったんで、今はその形式使って、アップしてますね。はい。
それはいいですね。
はい。
うん、番組の宣伝アピールなんていうのはどんな風になさってますか？
はい、基本は、まあ、ツイッター上で、まあ、自分の個人アカウントなんですけれども、番組のこういうことやりますよとか、先ほど言いました番組のアイデア部分、思いついてこういうことやりたいなとかいうことに関しては全部発信しているので、まあ、ツイッターをまあフォローしていただければ番組の情報も自然と入ってくるような形になります。で、あとは、とにかくまあ他の番組にゲスト撮影、ゲスト出演させてもらうことで、まあ他の番組、全然僕の番組と関わりなかったところに聞いてもらうチャンスを作らせてもらうっていうのが割と主に心がけてやってることではあるので、その辺、まあ逆にうちに来てもらった番組の方もそうなんですけれども、まあそのゲストのつながりでっていうのは割と重視してやらせてもらってます。
番組同士のつながりっていうのも結構大事なんですね。
そうですね。僕の中では、そういうことも大事にしたいなと思ってるんで、まあそういった出てきてもらった番組の方に CM を作ったりとかっていうこともなんかまあ好きでやってることなんですけれども、自分でやったりとかしてプレゼントする。そうすると配信者の方もそれを使ってくれたり喜んでくれたりっていうことなんで、まあそういったことを積み重ねながら。ちょっとずつちょっとずつ、広くなってきたかな、付き合いが、つながりが広くなってきたかなと最近は思いますね。
番組に来てもらったらその方々の CM を作ってあげるんですか？
はい、まあ絶対というわけでもないんですけれども、まあ基本うちの番組に来てもらえる方っていうのは割とこうつながりが深い、方が多いんで、まあ漏れなくっていうわけでもないんですけれども、来ていただければ僕の、僕の、ナレーションが入って、子供たちが何かしら音声を素材を提供してもらったオリジナルの CM が、作ってプレゼントしたりっていうことをやったりもしているので、まあ、逆にそれ狙いでゲスト出ますっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、まあ、時間と時間の余裕がある時にそういうのをやって、ちょっとサプライズで驚かすみたいなことはよくやってますね。
それは喜ばれるでしょう。
そうですね。かなり、喜んでいただく方が多くて、まあ、なかなかね僕の音声だけならすぐ取れるんですけれども、子供たちの音声っていうのはなかなかね、お願いして、これ喋ってって言って、撮らせてもらってもね、なかなかその通りに言わないので結構まあそれをやることで子供たちと遊ぶっていう一つのね手段にもしてるんですけれども、はい、そういったものもやらせてもらったり しているので、それがまあ結果として、まあ自分の番組のアピールの一つの原動力になっているのかなとは思ったりはします。
じゃあ、ちょっとここでね、コロさんが作ったという CM を一つか二つか。
そうですね。多分、このポッドキャストの中の人にも、出演している配信者さんのやつが手元にありますので、それをちょっと、中澤さんの方にも、ちょっとこの後お渡しして、聞いて、皆さんに聞いてもらえれば、こんな感じですよっていうのが伝わると思います。
しゃあ、冒険の時間だ。
ゆんゆん白書。
ユンユン白書はドラクエ好きの絵描きユンユンさんが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。時々ちゃぶ台も返しちゃいますけど、ゆっくりゆるーく楽しんでくださいね。親バカゲームミュージアムはゆんゆん白書を絶賛応援しております。ワン、ツー、スリー。
トゥインコトゥインコリードスター、カナアンアンダーソンのアンサーアンドアンダースタンドバイリンガルポッドキャスト、聞いてね
ー。親バカゲームミュージアムはカンナ・アン・アンダーソンのアンサー&アンダースタンドバイリンガルポッドキャストを応援しています。
はい、こういう形で、CM を作ってくださってっていうことなんですね。
はい、
ありました。リスナーさんたちとはコミュニケーションどんな風になさってるんですか？
はい、まず一つ一番大事にしているのは、いただいたメッセージに対しては、なるべく早く、まあ、コメントを返すっていうことは心がけてやってます。っていうのも、よくまあ番組の中でメッセージを紹介させていただきますっていうのもあるんですけれども、まあ、ありがたい話、テーマによってはものすごくたくさん、しかも長いメッセージをね、送ってくださったりすることもあって、で、それをまた撮って、配信ってなると時間もかかりますし、収録、編集をそれをまとめるのにも結構時間がた、経ってしまうんで、うちの方では、まあ、メッセージを紹介させてもらうっていうのはピックアップして何通かにさせてもらって、その代わりにいただいたメッセージはもうすぐ、長くても短くてもいいんで、その時の気持ちを、リアクションとしてコメント返させてもらうっていうことを必ずするようにしてます。
それはやっぱり、コメントくださった方、喜ぶでしょうね。
やっぱりその時聞いて、すぐ多分送ってくださって、ここが面白かったですよっていうことに対するメッセージだと思うんで、そこに対してね、すぐ反応があると、まあ、もちろん番組で読まれたいっていうのは、多分、リスナーさんの中で大きい要望としてはあるんだと思うんですけれども、でも、そこの時間と気持ちを共有する、すぐ返してこようしてあげる。で、そこで、またやりとりの中でね、その返事にまた返事が返ってきて、さらにそこに返事をするってなると、よりこう、リスナーさんと、仲良くなったりとか、またそっから次の番組のアイデアが出てきたりとかっていうこともあったりするので、そこはすごく、大事にしてるところにはなりますね。
他にコミュニケーションという意味でいかがですか？
あとはですね、番組の中で、時々なんですけれども、プレゼント企画っていうのをやったりしてます。で、過去にやったのやつだと、お菓子会を、4回ぐらいやらせてもらって、で、まあ、4つのメーカーさんの話をしたので、その4つのメーカーさんのお菓子を、僕がお小遣いはたいて買ってきて、で、段ボールに箱を詰め合わせて、抽選をして当たった方に送ると。
うん、
これかなり僕お小遣いを投入したんですけども、
はいはいはい、
それは届いた配信者の届いたリスナーさんもそうなんですけれども、リスナーさんのご家族の方がすごい喜ばれたっていうので、 箱が届いた時点で子供たちと、争奪戦になったとか、そういう反応をいただけるとすごい、なんかね、家族ぐるみのお付き合いじゃないんですけども、うん、すごいやりがいが、やった甲斐があったかな、みたいな。そういうプレゼント企画もやったりもしてますし、まあ、過去で紹介した思い出のゲームの中から、抽選でプレゼントしたりとかっていう、やっぱり番組の内容に絡めたプレゼント企画っていうのをちょこちょこ挟ませていただくと、そこに対しての反応も自然とこう番組の中で紹介したりもできるんで、そういうプレゼント企画は、まあ、思いついたり、まあ、お小遣いに余裕がある時に、たりしてますね。これからも多分やると思うんですけれども。先ほども言いました、まあ、リスナーさんであり、配信者の方っていうのには、まあ、先ほど言いました、CM をプレゼントしたりとか、あとは、僕を紹介してくださったニジパパラジオなんかには、テーマ曲を書いてプレゼントしたっていうのも あるみたいな感じで、何かその他の番組に使ってもらえるようなものを作って、これ割と僕よくやるのはサプライズで実はこんなもの作っちゃったんですけどみたいな感じでメールを送ったりする。そうするとやっぱり相手もびっくりして驚いて喜んでくれるっていうことがあるんで、まあ、割とそういったサプライズで誰かが喜んでくれることをやりたいと思っちゃう性分なんで、その辺はまあ楽しんで、やったりしてますね。
じゃあコミュニケーション一つ取ってみてもやっぱりアイディアと、
そうですね、
楽しみと含めながらやってらっしゃるんですね。
それが一番大事だと思ってます。
じゃあ番組を続けるコツなんていうのはいかがでしょう。
そうですね、もうまあ、ここまで話してくるとこのコロって人はすごい楽しんでるなっていうのが十分伝わってるかと思うんですけれどもやっぱり楽しく自分がやってて楽しいって思えることをひたすらやるっていうことの一つに、この一点に集約されると思うんですけれども、まあ、BGM を集めてくるのも、400曲ぐらい BGM 集めてくるのも、編集に、そんな何数、6時間、7時間かけたりするのも、お小遣い与えてプレゼントのお菓子を買ってくるのも、全部自分がやってて楽しいことなんで、やってる。ただそれだけの一点で、やってることなんで、もうなんか、自分に合わないものはやらない。楽しいと思うだけやっていくっていうことで、本当にシンプルにやっていくと、楽しいが楽しいを生むじゃないですけれども、その楽しいを聞いて楽しいと思ってくれる人が集まってくれて、そっからまたその新しい人との出会いが楽しくなっちゃって、みたいなことで、本当に楽しいがひたすら数珠つなぎでつながっていくみたいなところを、それを楽しむ。大きくひっくるめて楽しむみたいな感じのところがあるので、もうひたすらただただ楽しむ、ただそれだけに。
ああですね。本当に楽しそうですよね。
そうですね。本当に楽しくやらせてもらってます。はい。
じゃあそんなコロさんにとって、
はい、
ポッドキャストとはどういうものか教えてください。
はい。そうですね、人生をワクワクさせるための秘密基地であって、もう一つ。子供たちとの秘密の遊び場でもあるっていう感じですかね。はい。まあ、先ほどもちょっと話題出ましたけれども、普段はこんなにたくさんいっぱいこう、人に向かって話をする性格ではないんですよっていうのもそうなんですけれども、本当にその自分が楽しくワクワクするための場所であり時間っていうことなんで、お家に自分の部屋はないんですけど、この時間、やってる時間と他の人との出会いが、まあ、奥さんには内緒にしてるんで、秘密の時間、基地だ、秘密の基地であって、で、そこに子供たちを招き入れて、いろいろ、あだこうだ、遊んでる。ね。うちの子供たち、他の番組にもゲスト出演したりしたこともあるので、普段ね、そんな、同じ世代の子供同士と遊ぶことはあっても、自分より年上のお姉さんとかね、お兄さんと話したりとかすることなんて、めったに機会としてないので、そういった意味でもね、子供たちにとっても新しい刺激があったりもするところなんで、そういった意味で、秘密基地であり遊び場っていうところで言うのが一番ぴったりくるのかなと思います。
最初に始めた時から、そんな風になるって思ってました。
いやー、もっと本当に話したかったゲームの話とか子供の話を一人こっそり、収録して配信するだけかなと思ってた。まあ、それでも多分十分楽しかったんだろうけども、まさかこの自分の番組に子供たちを招き入れるとか、いろんな話を、こんなにいろんな企画をやったり、プレゼントしたりとかするような番組になるなんて、で、しかもね、お休みしてた音楽もまたこれをきっかけに再開してとか、本当になんかいろんなものがこう、巡り巡って集まってきて、今ここにあるっていうことが本当に幸せなことですし、ありがたいことだな、ここに導いてくれた人たちもいたから、本当にありがたい話だなと思って、やらせてもらってることに関してはすごく感謝して、続けさせてもらってます。
そんなコロさんの番組ですけれども、はい、コロさん自身の活動とか番組とかでご案内、告知なんかあったら教えてください。
はい。ではね、まず、ここまでのしっかりお話しさせていただきました。私がやっております、親バカゲームミュージアム。こちらのポッドキャスト番組なんですけれども、まあ、私のマニアックな話もあったり、子供たちとの親子共演をしている。まあ、なかなか他の番組で6歳と8歳の子供がポッドキャストやってる番組、なかなかないと思うんで、そういったいろんな思いつきでやったりする企画もありますんで、そういったところを自分、リスナーさんが興味を持っていただいた部分だけで構わないので、楽しんでいただければ嬉しいな。と思っております。で、一応、まあ、先ほどもちょっとリスナープレゼントの話、こんなことやったりしてますよって話もしたんですけれども、今ちょっとまだ、これから配信する内容の中に出てくるんですけれども、一応ね、私、まあ、いろいろ作品、音楽もそうなんですけれども、うちの奥さんと二人で組んで、手作り創作ユニット、洗濯日和っていうユニットでいろいろイラスト描いたり雑貨を作ったりしてるんです。で、うちの奥さんが毎年手書きの色鉛筆のイラストを使ってカレンダーを作ってるんですね。で、ちょうどこのまあ新しい年を迎えるにあたってその手作りの描いたイラストを使ったカレンダーが今年も来年度分ができましたんで。この親バカゲームミュージアムの次の第42回の配信の方でプレゼント企画を早速またやろうかなと思っておりますので、はい、その辺は聞いていただいて、おそらく締め切りはまあ11月いっぱいぐらいまで余裕を持ってやるかと思うので、こちらを聞いていただいてからその42回を聞いてもらえれば十分間に合うようなスケジュールになってますんで、その辺、それ目当てでも構いませんので、まずはそこで聞いていただいてもいいのかなと思います。
いいですね。で、それが番組関連のご紹介ですかね。
はい、で、あとはもう一つ、親バカゲームミュージアムとは別に、ちょっとやらせてもらってる、こっちもまたさらにマニアックな話をする番組なんですけれども、おっさんが、ロボットの話をする番組、こちらミュージアム地下研究所という、まあね、いろんなロボット、まあアニメとか漫画とかゲームとか映画とか小説とか、まあいろんな媒体でロボットっていうものがね、出てくると思うんですけれども、そういったロボット全般について、いい年したおっさんが集まってきて、リスナーさんからのメッセージをもとにあーだこうだキャッキャ言いながらお話しする、まあそういった、ロボット好きの方向けの番組になっております。で、こちらはですね、このポッドキャストの中の人でも出演したカンナちゃん、アンかけるこのカンナちゃんも実は、出てるんですけれども、カンナちゃんはロボットのことがさっぱりわからない一般の人っていう立場でお話をしているのでそういったマニアックな話をする人の中に一般の人が、しかも女の子がいるとどうなるかっていう、そういった化学反応を楽しんでもらえるちょっと珍しい形式の番組にもなったりもしています。はい、こちらも僕も参加させていただいてまして、こちらにも僕テーマ曲を作ったりもしてますので、はい、よかったらこちらも聞いていただければなと思います。
ほう、
もう一つこのポッドキャストの中の人に参加出演されている方で、音がめという番組の春さん、うん、はい、この間の、ね、ポッドキャストの日の時も再び出ていらっしゃいましたけれども、が主催する、音がめフェス2017クロス、はい、
まさか。
こちらも、はい、まさか。こちらもね、 実は今年、私、先ほども言いました、音楽もやっております。ポッドキャストを、やって、音楽、再開しましたと言いましたけれども、ご縁がありまして、こちらにも私、参戦させていただくことになっております。
おお。
はい。
これあれですね。ちょうどね。11月の、
はい、4日だったと思うんですけども。
それまでにこの番組出さなくちゃ。
結構ね、いろいろプレゼント告知も、プレゼントのね、企画もあるんで、ちょっと、急がせてしまうことになって申し訳ないんですけども。いやいや
頑張ります。はい。
はい。で、こちらも、まあね、ちょっと、ちょこっとだけ情報を私のライブパートのところをお話しさせていただきますと、まあ、洗濯日和コロ、まあ先ほども言いました創作ユニットで奥さんとやってる洗濯日和っていうユニットの、まあコロ、洗濯日和コロという名義で出演させていただいております。で、私のパートで、スペシャルゲストを2枠。自分が歌うのが3曲なんですけれども、その中で、すでに2枠別の人を呼んでるっていう、ちょっと、掟破りのことをやっております。はい。で、まあ、他の番組でちょっと1人は、そのうちの1人は、発表させてもらったんですけれども、先ほどもお名前が出ました、あんかけ語のかんなちゃん。
はい、はい、はい。
彼女もね、結構歌を歌われたりとかしてて。
番組でいつも歌ってますね。
はい。はい。で、そのかんなちゃんとこの、私、コロのコラボレーションした楽曲が1曲いる予定になっております。で、もう一つのスペシャルゲストは誰かっていうのは、ちょっとここはもうあえてここは伏せたまま行きたいんですけども、ただ、ヒントとなるのが、親バカ。
ああ、そうなんだ。
となると、まあ、おのずと僕が番組の中でやってるようなことから推測すると、誰が出てくるのかっていうのが、もしかしたらすぐ見当がつくかもしれません。
はいはい、ほー、それはまた楽しみですね。
はい。といったところで、こちらも、参加させていただきますので、まあ、11月4日以降、まあ、そこからずっと配信になりますんで、まあ、そこの時間過ぎても、このポッドキャストの中の人を聞いていただいたタイミングで、また続けてそちらも楽しんでいただければいいなと思っております。
ありがとうございます。たくさん告知ありましたけど、
はい、
すべてショーノートに貼っておきますので、そのリンクから飛んでいただくとわかるかと思います。
はい。
まだありますか？もう大丈夫ですか？
いや、もうこれぐらいでいいでしょう。
今日は親バカゲームミュージアムからコロさんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。
はい、長々と本当にありがとうございました。
ポッドキャストの中の人いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@boxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。